Thank you very much for coming today.
皆様ようこそお越しくださいました。
Today, I want to talk about how we can hear from God.
どのようにして神から聞くかということについて今日お話をしたいと思います。
And I think you, all of you have some notes there which should cover what I'm going to say.
今日皆さん原稿ノートをお持ちでしょうか。これからお話しすることについてのノートをお持ちでしょうか。
So I'm going to start with a passage from the Bible, which I will read in English, and then we will have in Japanese.
聖書を一箇所、読みたいと思います。英語で私が読み、通訳者が日本語で読みます。
And the passage is from 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 12.
第一コリント、コリント人の第一の手紙の2章の9節から12節まで。
What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined.What God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the person, spirit of that person which is in him. So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God.That we might understand the things freely given to us by God.
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。
So what this passage tells us,
この聖句は私たちに何を語っているでしょうか。
That God loves us, His children, and wants to communicate with us.
神は神の子供である私たちを愛されて、そして私たちとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。
And there's only one way to find out the thoughts of God.
神の、考えを知るただ一つの方法は、
And that is through His Holy Spirit.
それは神の聖霊を通して、のみであります。
And He has given His Holy Spirit to all people who believe.
信じる者すべてに神は聖霊を与えられました。
Because He desires to communicate with us and have relationship with us.
なぜなら神は私たちと、コミュニケーションを取り、そして交わりを、持ちたいと、関係を築きたいと願っておられるからです。
So He desires that we should understand His thoughts and His ways.
ですから神の考え、神の知恵を理解してほしいと神は私たちに願っておられます。
But sometimes that does not seem to be our experience.
でもそれは私たちの体験とはちょっと違うように思えることもあります。
We find ourselves to be a bit uncertain about what He wants.
神が何を願われているかよくわからないということもあります。
Or perhaps we are a bit confused about what He wants to say to us.
あるいは何を言われようとしているのか、混乱してしまうようなこともあります。
Of course there's one way that we do know His thoughts and His ways.
神のその考え、神の道を知る一つの方法は、
And that is through the Bible.
聖書を通してであります。
So this is God's eternal truth that is valid for all time.
ですから、この聖書の中には神の永遠の真理が常に語られています。
But sometimes, that's in a particular situation, we do not know what He wants to say, even though He has.Given us the Bible, which is His truth.
しかし神の真理である聖書の御言葉が与えられていたとしても、あるその特別な状況の中においては何が神の御心かわからないということがあります。
So I want to start by talking about the relationship between the Bible and God speaking to us.
ですから聖書とそして神が私たちに語られること、その関係について、学んでいきたいと思います。
So when we read in the Bible,The Bible was not originally written in Japanese.
聖書を読むとき、聖書は、言語は日本語で書かれたものではありません。
It was not written in English.
もちろん英語で書かれたものでもありません。
But it was written in Greek.
しかしギリシャ語で、言語は書かれています。
And there's a word, when we read the word word,
そしてこの一語一語一語一句読むとき、
there are two Greek words that this could, is translated from.
ですから、このギリシャ語から、翻訳されたということを念頭に置く必要があります。
These words are logos and rhema.
それは2つの言葉によって表されますけれども、ロゴスとレーマという2つのギリシャ語の言葉によって表されます。
So the people reading in Greek would understand these two separate ideas.
ですから、そのギリシャ語で読むときに2つの異なった、考えを私たちは得ることができます。
But when it was translated into English or into Japanese, just one word was used for both.
しかし、英語あるいは日本語に訳されたときにはその2つの考えではなくて1つの言葉に置き換えて訳されています。
And so sometimes we can get confused.
ですから時には私たちは混乱してしまうことがあるわけです。
So the words are logos and rhema.
Logos と rhema というギリシャ語の言葉。
And logos refers to the Bible.
Logos というのはこの聖書自体を表しています。
It's the unchanging, eternal word of God.
それは決して変わることない、変わることのない永遠の神の御言葉です。
And we can see this, for example, in Hebrews.Chapter 4 and verse 12.
例えばヘブル人への手紙の4章12節にその例を見ることができます。
The word that is logos of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
神の言葉、すなわちロゴスは生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊。関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
So that's what one of the ways that the Bible speaks to us.
ですからこのロゴスによって聖書の言葉によって私たち神は私たちに語っています。
Another time when the word logos is used.
もう一つのロゴスという言葉が使われている場所は。
Is in the first chapter of John's Gospel, and it refers to Jesus.
ヨハネによる福音書の一章の一節、イエス様のことを語っています。
It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
And when we read "Word" there, this is referring to Jesus, and the word is used is Logos.
この言葉というのはイエス様のことであり、またロゴスの言葉のことであります。
So logos means the eternal word of God for all time and is also used about Jesus.
ですから、ロゴスというのは永遠の、常に変わらない永遠の神の御言葉であり、またイエス様ご自身のことを表しています。
But the word rhema is the spoken word for a particular time.
しかしこのレーマというのはこれに対して特別な状況の中で語られる神の言葉です。
So it's used, so we heard the word logos was described as a sword. Rhema is also described as a sword.
ロゴスというのはこの剣に例えられていますけれども、レーマもまた剣に例えられています。
So in Ephesians chapter 6 and verse 17,
エペソ人への手紙の6章の17節には、
in the passage describing the armor of God,
神のこの武具という言葉が書いてありますが、
It says the sword of the Spirit, which is the word of God, and that word is rhema.
この御霊の与える剣というのはこの神の言葉であり、すなわちレーマのことであります。
And when Jesus was tempted in the wilderness, he said in Matthew 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God."
イエス様が試みに遭われたとき、すなわちマタイの4章の4節ではこう言われています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉、すなわちレーマによって生きる。
So I want to talk today about hearing the rhema word of God for a particular situation.
今日私は特別な状況の中で語られる神の御言葉であるレーマについて皆さんにお分かちしたいと思います。
So let's just pause for a moment and remember that God is one.
God is one. One. 一つその、神は唯一であります。このことをしっかりと念頭に置いていきたいと思います。
So his rhema word is always going to be consistent with his logos word.
ですからこの、レーマというのは、常にこのロゴスと一致するということです。
And indeed, sometimes He uses the Bible to speak his rhema word.
時にはこの聖書の言葉を通して神様は私たちにレーマンである言葉をかけてくださいます。
So have you ever had that experience where you're reading a passage of the Bible?
皆さんが聖書のある箇所を読まれた時にこういう経験をされたことはないでしょうか?
And suddenly something leaps out of the page at you.
そのページが急にこう迫ってくるような。
That is an example of how God speaks His Rhema word.
それは一つの神がレーマを語られる一つの例であります。
And that's one way that Rhema can come to us.
それはレーマが私たちのところにやってくる一つの方法です。
But I've met many Christians who say they never hear from God.
多くのクリスチャンが私は神から一度も聞いたことがないと言います。
I think that actually they are hearing, but they do not recognize that they're hearing.
彼らはその人は聞いているんですけれども、ただそれを認識していないだけだと私は思います。
So when Jesus describes himself as the good shepherd in John chapter 10 and verse 27,
ヨハネの福音書の10章の27節で、私は良い羊飼いであると、イエス様ご自身のことを語られました。
He says, "My sheep."Hear my voice. I know them, and they follow me.
私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。
So we are all the sheep of God.
私たちは皆神の羊です。
And Jesus is the good shepherd.
そしてイエス様が良い牧者です。
So he is speaking, and we hear him.
彼が語り、私たちはその言葉を聞くんです。
Is what this passage is saying.
それがこの聖書の箇所が言っていることです。
But I think sometimes we do not recognize that it is God speaking to us or the Good Shepherd speaking to us.
しかし時には神ご自身がこの良い羊飼い牧者が私たち何を語っているか認識できないことがあります。
And so I want to talk about an example of this from the Old Testament.
旧約聖書から一つ例を見ていきたいと思います。
This is about whenSamuel, the great prophet, first learned to hear from God.
これは偉大なる預言者であるであったサムエルが最初にこの神の御声を聞くということを学んだ出来事です。
I think it's a very well-known story.
これはよく知られた物語だと思います。
Okay, so it's quite long, but I will read it and then we will have it in Japanese.
ちょっと長いんですけれど、英語と日本語で読んでいきたいと思います。
So、this is 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 11.
第一サムエル3章の1節から11節。
Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time Eli, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down at the temple of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called to Samuel, and he said, Here I am.And ran to Eli and said, Here I am, for you called me. But Eli said, I did not call, lie down again. So he went and lay down. And the Lord called again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, my son, lie down again. Now Samuel did not know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him.And the Lord called Samuel again a third time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay in his place. And the Lord came and stood calling, as at other times, Samuel, Samuel.And Samuel said, Speak, Lord, for your servant hears. Then the Lord said, Behold, I'm going to do a thing in Israel of which the two ears of everyone who hears it will tingle. And so the word goes on.
少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉はまれにしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目はかすんできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、 と言った。エリは、私は呼ばない、帰ってお休み、と言った。それでサメエルは戻って寝た。主はもう一度サメエルを呼ばれた。サメエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰ってお休み、と言った。サメエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が三度目にサメエルを呼ばれたとき、サメエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは、主はこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサメエルに言った。行ってお休み。今度呼ばれたら、主をお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サメエルは行って自分のところで寝た。そのうちに主は来られ、そばに立って、これまでと同じように、サメエル、サメエルと呼ばれた。サメエルは、お話しください。しもべは聞いておりますと申し上げた。主はサメエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は二つの耳が鳴るである。
So Samuel is in God's presence.
サムエルは神の臨在の前にいました。
In the Old Testament, the Ark of the Covenant was the represented the presence of God.
旧約聖書ではその主の契約の箱というのは主の臨在を表していました。
And notice.Samuel is sleeping in the same place that the Ark of the Covenant is.
サムエルはその契約の箱と同じところで寝ていたんですね。
His bed is as close to the presence of God as it's possible to get.
神の、サムエルのベッドというのは、その神の臨在に最も近い、可能な限り近いところにあったわけです。
Also, he is being trained by Eli.
そしてまたエリから、訓練を受けていた。
So he knows many things about God because Eli has been training him.
エリが、サムエルを訓練したように、サムエルは神に関する多くのことを知っていました。
But in spite of the fact that he is in the presence of God and knows much about God, he has never heard from God.
しかし、その、神の臨在にありながらも、またたくさんの神に関することを聞きながらも、そのどのようにして、その神からの声を聞いたことはなかったんですね。
And many times we can be like that.
私たちは、多くの場合、彼サムエルと同様であります。
We have God living inside us, and we know many things in our head about Him, but sometimes we may not have heard from Him for ourselves.
私たちのうちには生きている神が住んでおられ、またたくさんのこと、神に関することを私たちは聞いてきましたけれども。
And soSamuel needed to be trained in order to recognize when God was speaking.
まあ、しかし、聞いた、どのように聞くか、聞いたらよいかわからないということがあります。
He needed to be trained to recognize.
ですから、それを認識する、神の声を認識する訓練を私たちもサムエルのように受ける必要があるんです。
He was one of the great prophets of the Old Testament.
サムエルは旧約時代の偉大な預言者の一人であります。
But he needed to be trained to recognize God.
しかし彼さえも神の御声を聞くには訓練を受ける必要があったんですね。
So maybe we also need to be trained to recognize the voice of God.
ですから私たちもまた主の御声を認識するための訓練を受ける必要があります。
And that's what I'm hoping that we will do today.
ですから今日そのことを私たちがしたいと願っています。
So, how does God speak to us?
では神はどのようにして私たちに語られるのでしょうか。
In the passage we started from in 1 Corinthians, it gives three ways.
第一コリントの聖書から見ると3つの方法があります。
It says, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him.
第一コリントには目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないものを表しています。
So he speaks by showing us visions or images.
神は私たちにそのビジョン、あるいはその映像のようなそのものを通して語られます。
He speaks by giving words to us that we can hear.
あるいは私たちが聞くことができる言葉を通して語られます。
And he gives us feelings and sensations in our heart.
あるいは私たちの心が感じることができるものを通して語られます。
And these are typically the three ways that God will speak to us through our eyes, through our ears, and through our heart.
耳から心 心、耳を通して目を通して、そして心を通して、それが神が私たちに語られる3つの典型的な方法です。
So, but there is a common theme to the way he speaks to us, and that is through our imagination.
それは私たち その想像力を通して、語られるということでもあります。それが共通しています。
So, very rarely God will actually make a physical object appear in a room.
まあ、これは稀なことですけれども、例えば部屋の中に何か実際に形あるものを神が示されることがあります。
But that's not the way he would normally do it.
しかし、通常それを神がされる方法というわけではありません。
Very rarely we will hear an audible voice, but that's not always the way he would do it.
あるいはこれも稀なことですけれども、実際に聞こえる声として語られることもあります。
Very rarely we'll feel a physical touch.
あるいはこれも稀なケースですけれども、実際にこう神が触れられるということもあります。
But that's not always the way he does it.
しかしそれは常にそうであるという意味ではありません。
Normally he will speak through our imagination.
普通は神は私たちの想像力を通して語られます。
He will give us pictures in our minds.
私たちの思いにその絵を描かせ。
Or words will come into our minds.
あるいはこの言葉が私たちの思いの中にやってきて。
Or we will feel things in our hearts deep inside.
あるいは私たちの心の奥深いところに何かを感じることができるわけです。
So this is quite hard to explain, but I will try my best.
まあ非常に説明が難しいんですけれども、最善を尽くして皆さんに語っているつもりであります。
Now,When I was, so one group of people who have a very well-developed imagination are children.
一つのその、よくその想像力が、鍛えられているそのグループっていうのは子どもたちではないでしょうか。
Children use their imagination all of the time.
子どもたちっていうのはいつもこの想像力を用います。
And Jesus said that we should enter the kingdom of God like little children.
イエス様は私たちは幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われました。
And one aspect of this is by the use of our imagination.
ですからその一つの側面というのは私たちのその、想像力というのをもう一度用いなければなりません。
There are other ways, but this is just one way.
また他にもまたいろんな方法があります。
So when I was a child,
私が子供だった頃、
I really liked cars.
Cars. ああ、私は本当車が大好きだったんですね。
And I would drive along in my little car in my imagination.
そして私の想像力の中で私は車をいつも運転していました。
But then I grew older, and somehow that seemed childish.
しかし、その、成長するに従ってそれはなんか子供じみたことのように思えてきたんです。
So I stopped using my imagination.
ですから想像する、そういった想像することをやめて。
I started using more rational ways of thinking.
もう少し理性的な考え方をするようになりました。
But maybe we should think about redeveloping our imagination like when we were children.
私たちが子供の時だった、子供の頃のように私たちは想像力をもう一度活用することが必要だと思います。
And this is often we actually already do this.
私たちは実際は、まあ、すでにそのことをしているんですね。想像力を用いているんです。
So, imagine, so suppose that a friend of yours, is in deep need.
例えばあなたの友人が、何か深刻な必要を持って抱えているとしたら、
And you are praying for them.
例えば彼のために祈ると思います。
Then maybe you imagine what the situation they're in.
そして想像力を働かせて状況がどんなのふうであるのかを考えます。
Because that will help you to pray for them.
そのことを通して彼らのために祈ることの助けになるわけです。
Maybe you imagine what they're feeling.
そしてまた、その感覚的なことからまた想像します。
Because that will help you to pray for them.
それは彼らのために祈る助けになるからです。
And so these are ways that we already use our imagination in our spiritual life.
これらの方法によって私たちは想像力というのをこの用いているんですね。
And in those situations, God can give us little words that will help us in those prayers.
例えばそういった状況の中で神は私たちに言葉を与えてくださって彼らを助けるための方法を示してくださる。
Maybe as you're praying, suddenly a thought just pops into your head.
あるいは皆さんが祈るときに何か考えが突然思いの中にやってくるかもしれません。
One moment it's not there, and the next moment it's there and fully formed.
その一つの瞬間はこれぐらい、また次の瞬間これぐらいと、だんだんと考えが満ちてくるかもしれません。
That's an example of how God speaks to us.
それは一つの神が私たちに語られる一つの典型的な例であります。
I want to give an example from that happened to Chris about a year ago.
クリス姉妹に、一年ぐらい前に起こったことを例えにしたいと思います。
So she was running a series of meetings where she needed to provide food.
それは provide food to
for the people in the meeting.
その集会に来る人たちに、シリーズの、集会の何回かに分けた集会があったわけですけれども、集会に来る人たちに食事を提供するという、役割を負っていました。
So maybe it was a meeting about this sort of size, but she needed to bring food for everybody to eat.
だいたいこれぐらいのサイズの集会だったんですけれども、彼女は、出席者みんなに食事を提供する、持ってくる役割を持っていました。
And one week when this meeting was happening, she was in the supermarket buying food.
ある週のことですけれども、集会に備えて、彼女はスーパーマーケットに、食料を買いに、買い出しに行ってたんですね。
And she had her basket full of food.
そしてこのカゴにいっぱい、食べる食料を詰めて。
She was about to go and pay for it.
そしてそれをレジに持っていこうとした時ですけれども。
When a little thought just popped into her mind.
彼女の思いの中に一つの考えが浮かびました。
I need to buy more food.
もっと今日は、食料を買わなきゃいけないという思いです。
So she went around and bought more food.
ですからもう一回売り場に戻ってたくさんの食料をそのカゴに入れたんですね。
And that evening, when the meeting happened,
その日の夜の集会のことです。
There were seven extra people.
7人の、新しい人たちがやってきたんです。
And there were seven extra young men with big appetites.
そして7人のお腹を空かせた、とてもお腹を空かせた若い人たちがやってきました。
But she had enough food because she had this little word that came from God, you should buy more food.
しかし彼女にはもうたくさんの、十分な食料を持っていたんですね。食事を用意してあったんです。それ なぜならば神様からのアイデアが彼女の、考えの中にやってきていたからです。
God's interested in every aspect of our lives.
私たちの人生のいろんな局面の中でそのようなことがあるわけです。
And he wants to speak to us about the little things as well as the big things.
小さなことをお話しましたけれども、大きなことも同様の、ことですね。またあるんです。
So an example from my own life. This is from many years ago.
ずいぶん前のことですけど、私自身の人生における経験からもお話したいと思います。
I was expecting a letter about a job situation.
新しい仕事を、得るというような、状況にあった時のことです。
And I waited, and one morning his letter did not arrive.
ある朝レター、いや、you waited
letter。
その手紙を待っていたんですけれども、それはやってこなかったんですね。
And I was a bit disappointed.
少し、落ち込んでしまったんですが。
So I decided I would walk into the town.
しかし、その街にちょっと歩いていこうと決めました。
As I walked down my street, every time I put my foot down.
そして私が街に一歩一歩歩みを進めていくに従って。
It was like God saying.Go back and telephone. Go back and telephone.
Go back and telephone. Go back and telephone. Go back and telephone. Go back and
telephone.
Go back and telephone. Go back and telephone.
I made it almost to the end of my street.
私もうこの通りの最後まで行ったんですが。
When I turned around and went back and telephone.
そして家に戻って電話をしました。
And then that telephone call changed the course of my life.
その電話をしたことが私の人生のこの道を変えました。
By opening up an opportunity that I thought was closed to me.
私の前に閉ざされていたと思えていた道が開かれたんですね。
So God was interested in that time in the big things in my life.
ですから、そのような方法で神は私の人生に大きなことをなさりました。小さなこと、小さなことが大きなことにつながっていくんですね。すべてそのようなことです。
So here's another example of how God speaks to us.
また神がどのようにして私たちに語られるか、もう一つ例を見たいと思います。
I've often heard Christians say, when they open the Bible or they come to pray,
クリスチャンがしばしばその、まあ、聖書を開いてまた祈るときに、
suddenly all sorts of other things start to come into their head.
このいろんな考えが、この別の考えが思いにやってくることがあります。
Sometimes that may just be distractions and other things.
まあ時にはそれはもう妨げとなる思いかもしれません。
But sometimes it might just be God speaking to us.
でも時にはそれが神が語られていることかもしれません。
So we come with our passage for the day, or we come with our list of prayers.
ですからこの聖書をこう見直して、そして、もう一度いいか、
our prayer list.
Prayer list. この祈りのリストをもう一回見直して。
But maybe God wants to talk to us about something else.
でももしかしたら、そうではなくて、別の何かを神が私たちに語っておられるのかもしれません。
So we come into His presence.
ですから私たちは神の臨在の前に出て、
Maybe he then just whispers to us about another situation.
何か別のことを神がささやかれることを聞くべきかもしれません。
And so that's perhaps him talking to us sometimes.
もしかしたらそのような方法で神が私たちに語られるかもしれません。
So we need to learn to recognize when God's speaking to us.
ですから私たちはどのように神が語られるかをしっかりと認識している必要があります。
And to respond with faith.
そして信仰を持ってそれに応答する必要があります。
This is what Eli taught Samuel. You say, "Speak, Lord, your servant's listening."
エリが、サムエルに対して、
So Eli said, speak, Lord, for your servant hears.
主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと、言いなさいとエリアはサメルに教えたように。
And so, when God is speaking to us,
神が私たちに語られるときに、
Remember, the main purpose is not to give us information.
神のその主要な目的というのは、最大の目的というのは、私たちに何か情報を与えることではないんです。
Although sometimes he does give us information.
もちろん時にはその情報を何か神が与えられることもあります。
The main purpose is to develop our relationship as his children with our father.
しかし、主要な目的というのは父である神と子である私たちとの関係を築き上げていくこと、立て上げていくことがそのメインの目的なんです。
Sometimes that means we end up with dialogue where he speaks, we speak, he speaks, we speak.
時には神が語り、私たちが語ると。そういった会話のようでもあります。
So let's have look at another example of the training of another great Old Testament prophet.
旧約聖書のもう一人の偉大な預言者がどのように訓練を受けたか、もう一つの例を見てみたいと思います。
This is Jeremiah.
エレミア書。
And in Jeremiah chapter 1, verses 11 to 14.
1章の11節から14節。
So this is when God was showing Jeremiah how to listen to him.
神がエレミアに示されたどのようにして神に聞くかというこの例であります。
But with Samuel, he was listening to words.
サムエルは言葉を彼は聞きました。
Jeremiah was seeing pictures.
エレミアはその絵を画像を見たんですね。映像画像を見ました。
Remember the three ways that with our eyes, with our ears, and with our hearts.
3つの方法を通して目を通して、耳を通して、心を通してということを思い出してください。
So here's the passage. And the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see an almond branch. The Lord said to me, You have seen well, for I'm watching over my word to perform it. And then the word of the Lord came to me a second time, saying, What do you see? And I said,I see a boiling pot facing away from the north. And the Lord said to me, Out of the north, disaster shall be let loose upon the inhabitants of the land.
次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮えたっている釜を見ています。 それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。
So here God is saying to, to Jeremiah, what do you see? And he say, see, tells what he sees.
神はエレミアに最初に何を見ているかと聞かれ、そしてエレミアは見ているものを答えました。
And then God explains what that means to him.
そして神はその意味をエレミアに示したんですね。
Now the first one seems to make no sense to us at all.
この最初の部分は何か意味をなさないようにも思います。
I see an olive branch. You've seen well. I'm watching over my word to perform it.
アーモンドの枝を見ています。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見合っているからだ。
But in the original language, the word almond and watching are very similar words. So this is almost like a play on words, a sort of a pun or a joke.
このアーモンドと、見るというのは、この見張っているっていうのは非常にこの言語では似ている。関連し合っている言葉なんですね。
And in the second example, he sees a boiling pot facing away from the north.
次に見たのは、この煮え立っている釜が北の方からこちらに向かってくる。
But God explains that this is because there's going to be disaster coming from the people from the north.
神は 北の方から災いがこの民になってくるということを示されたんです。
So sometimes when we ask God to speak to us, He shows us a picture which is very hard to understand.
神は私たちに語られるときに、時には私たちが理解しがたい、絵を見させられるんですね。画像を見させられます。
A little bit like Jesus told many parables and stories that were hard to understand.
イエス様ご自身も多くの私たちにとっては分かりづらい例え話を通して語られました。
And so in a situation like this,He wants to explain more to us.
ですからこのようなことを通して神は私たちにさらにさらに語りたいと願っているんですね。
So we see an almond branch or we see a boiling pot. We don't know what it means.
アーモンドの枝また煮え立っているかな、これだけで私たちは意味が分かりません。
But he will then explain to us and sometimes the meaning seems to be a little bit strange to us.
しかし、まあ、神が示してくださるわけですけれども、そうでなければ私たちにとってはその意味というのは時には、ちょっとおかしなものに思えることがあります。
What was happening here is there's a dialogue between Jeremiah and God.
ここではエレミアと神との間のこの対話、会話を、見ることができるんですね。
Which is making them closer together, building their relationship.
それは、神とエレミアがこの近づいていって、そして関係をこの築き上げていくというプロセスです。
So I wanted to begin to bring this first session to an end, but we will have an opportunity to actually put this into practice in the second session.
第一部の終わりにあたって、この第二部には、実践をしてみたいと思います。
But I want to just kind of give a few.General guidelines, just to emphasize where we should be going.
私たちが、どのように、行うか、その、一般的な、相対的なガイドラインを示したいと思います。
So the word, when we think we've heard the Rhema word of God,
私たちがこのレーマである神の御言葉を得たときに、
we need to test it and to weigh whether it really is God or if it's just our own desires or imaginations.
それが神から本当にやってきたものか、それとも単なる私たちの思いの産物なのかをきちんと見極める必要があります。テストする必要があります。
As I said earlier, the Rhema word of God is always consistent with the Logos word of God.
レーマというのは私が最初に申し上げたように常にロゴスである神の御言葉と一致をするんですね。
And that should always be our first test. Does this agree with what we know of God through the Bible and through our experience?
ですから第一段階のテスト、チェックというのは、この霊馬である御言葉、語られた言葉が神の御言葉であるロゴス、聖書の言葉ときちんと、一致するか矛盾していないかということをテストする必要があります。
And the second thing is, in 1 Corinthians chapter 14 and verse 3,Paul is talking about prophecy, which is just one way of hearing from God.
そして2番目として、パウロはこれ、第1コリントの14章の3節で、パウロは予言について語っています。それは 神が私たちに語られる一つの方法であります。
He says that prophecy is for building up, for encouraging, and for consolation.
パウロは預言というのは徳を高め、勧めをなし、慰めを与えると言っています。
These are all very positive things.
それはすべてこの肯定的な事柄です。
So we should test when we think we've heard from God, does it agree with the Bible, and is it building up, encouraging, and consoling others?
ですから神の御言葉を聞いたとき、私たちは、のその吟味、テストというのの一つは、それが本当に徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるものであるかということを、聖書の御言葉を通して吟味する必要があるわけです。
Because even though God speaks with fully formed thoughts into our imagination, not everything in our imagination is from Him.
それは神は確かに私たちの想像の中に、想像力を通して語られるわけですけど、私たちの想像したことのすべてが神から来たものとは限らないからです。
Just like Samuel and Jeremiah, we need to learn to recognize when it's God speaking to us.
サムエルとエレミヤのように私たちは、何どのように何を神が本当に私たちに語っているかを認識する必要があるんです。
So if we use those criteria, that acts as a safeguard for us.
ですから私たちの安全のために神が与えられたその基準を私たちは知る必要があります。
So that's the end of the first session, and after we've had our little break, we're then going to have a practical where we're going to experience this.For ourselves.
ちょっと短い休憩の後、この第1部の終わりに終わったその次に第2部は実践を私たちはしていきたいと思います。
Okay. So, to finish, I'm just going to pray that God will really will be speaking to each of us.
私たちに神が語られるようにお祈りをしたいと思います。
So, Lord Jesus, I want to pray that you would speak to each of us.Out of your love for us.
主なるイエス様は私たちに対してどうか語ってくださいますように。
And that we will all learn to hear you and to see you more clearly.
そして私たちがあなたからさらに明確に聞き、そして語られたことを知ることができるように用いてください。
And thank you that you've promised that that is possible for all of your children through your Holy Spirit.
私たちはあなたの聖霊様によって、神の子供たちです。主よ、そのことを感謝いたします。
アメン。
はい。